前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会2月定例会は、終了したと思います、無事に。はい、ということで、年度末、そして新しい生活が4月から始まるという方もいらっしゃるかもしれません。今日は少し沖縄も政治の季節ということで、珍しくですね、ちょっと対極的な政治の話をしたいと思いまして、先輩をお招きしております。那覇市議会議員の屋良栄作議員です。はい、よろしくお願いします。
はい、前泊さんにご招待されまして、今日はラジオ局に伺いました、那覇市会議員の屋良栄作です。
はい、よろしくお願いします。先輩何期目ですか今？
覚えてないです。
でも確か2番目に歴史があるぐらいですね。
覚えてないんですが、20世紀に当選してますから、はい、ということで、あともご容赦いただきたいと思います。
ああ、だから人生の半分以上は議員をしているっていう感じかな。
まあ、いい感じですね。
いい感じ、ちょうど。はい、
ちょうど今、50-50ぐらいですね。
はい。ありがとうございます。はい、まあ、少しだけ、さらりと、2月定例会の話はしますけど、少し、興味深い事件がありましたけども、はい、緊急質問という制度が議会にはありますけども、ね、
はい、はい、あり
ますね。それの提案があって、うん、まずは議会運営委員会では、はい、認められなかったんですけども、まあ、本会議でね、はい、動議で出されて、議運とはちょっと違った形で。
そうですね、あれはちょっとその流れの中で、うん、ちょっと異議ありというタイミングをね、うん、ちょっとタイミング逸してしまったので、うん、その流れの中で緊急質問が行われた、はい、ということなんですけどね。もう反対でしたからね、はい、まあ、反対多数になってた可能性高いんじゃないかな。
まあ、緊急質問っていうのは、まあ、例えば災害とか、うん、あと市民生活に非常に直結した市民の関心が高いこととか、うん、あと、まあ、以前に今質問している場合は、また状況が変わったとかですね、そういった場合には認められる、ちょっとイレギュラーなことなんですけども、久しぶりに緊急質問ということが出て、うん、ちょっとあれっていうようなことがありましたけど。
ありましたね。
はい。はい、ね。めげずに頑張っていきたいと思います。
はい。まあ、野球に例えれば、ポテンヒット、センターとライトの間とかね、はい、セカンドも追っかけてたみたいな感じで。
はい。まあ、はい、おそらくだから先輩たちが、だろうと思ったんですけどね、ギアリっていうだろうなという予測に反した展開になったので、はい、非常に私は勉強になりました。
いえいえいえ。
はい。はい。いろいろあるのが、那覇市議会。まあ、そして議会ですからね。まあ、生ものですから。
これは言わない約束だったのに。
そう、いやいや。まあ、そんなこともありました。
ラジオはもうドラマだからね。
そうね。はい。なので、いろいろ起きます。なので皆さんも注目していただきたいと思います。市民のために頑張ってまいりましょう。さて、今日は少し政治的な、沖縄の政治的なお話ということで、はい、去る2月8日に衆議院議員選挙が、ちょっと急なタイミングでね、ありました。
急でしたね。
はい。で、その結果を受けて、選挙区、4選挙区で、まあ、自民党が勝利で、はい、オール沖縄が、全敗という、はい、ちょっと今までにない流れがあって、うんうんうん、一つの、まあ、政治的な、節目というか過渡期にあるのかなということを感じています。今年は県知事選や、那覇市長選挙も、まあ、那覇市ではありますし、あと秋には、県内の、統一地方選挙というか、多くの議会の議員の選挙が行われるということで、まあ、この中で、まあ、いろいろ沖縄の政治的な、まあ、県民のね、政治的動向も変わってきているのかどうなのかということを、解説みたいな形ですね。党派の立場ということよりですね、はいはい。政治の大先輩の。
解説者じゃなくて、はい、本当はプレイヤーだったんですけどね。
はい、はい、と思います、はい。はい。そのプレイヤーというところで振り返れば。
応援のね、プレイヤーでしたけどね。
オール沖縄。はい、これが誕生したのが2014年の。
2014年の、
県知事選挙の時。
県知事選挙に向けた、うん、大体6月あたりからかなと思いますけどね。
はい、はい。長竹さん。
誕生したというよりオール沖縄という言葉は使われてて、
うん、
はい、県知事選挙に向けてもう政治勢力という形に分かれたじゃないですか、
はい、
ね、自民党と、うん、あの中が割れて、うん、その時にいわゆる名称としてみんなでやるという意味合いで使ってたオール沖縄っていうのが、
ね、
政治勢力の名称に変わったのが大体知事選の前ぐらいですね。
ああ、なるほど。
うん、
で、尾長武さんを県知事にということで、
うん、そうそうそう、
あの、まあ、基地問題ではあの保守革新で分かれていたものを、はい、あの一つにまとめるというか、イデオロギーよりも、まあ、沖縄のためのアイデンティティということで、革新、今革新保守っていう線引きは分からないんですけど、あの革新とあと一部の保守の方々が一緒になって、戦ったっていうのが2014年の知事選で、尾長武さんが当選をしたという流れで、まあ、その時は私もあの屋良先輩もね、はい、その中にいました。
はい、はい、まあ、私は当時はあの、まあ、自民党からまあ離れて、
うん、
あの尾長那覇市長を
はい、
県知事に立てるという側にいてやりましたけどね、うん、
はい、
はい、
で、まあ、いろいろなあのご苦労もされた方がね、
まあのまあ、現在はあの、ね、那覇市の、まあ、自民党の市議団の会派の一員として、
はい、
まあ、また復活、一回落選を経て復活させていただきましたが、
はい、
はい、
うん、はい、あの私もあの基地問題に対する、ね、スタンスは変わらないんですが、
ええ、
あのそのオール沖縄の枠が尾長、うん、県政になってからいろいろ流動的に、
うん、
あのなんていうのかな、あの集約されていった中で、はい、私どもの無所属の会もね、ちょっとその枠とは別でという形で動くことになりました。
はい、
それを考えるとこの流れの中に常にいたわけですよね、うん、先輩
は。まあ、あの、
はい、なので両方の局面から今の沖縄の政治見れると思って、
うん、はい、
はい。いかがですかね。
今の政治。そうですね。まあ、オール沖縄振り返りますと、憲白書。
うん、
これ憲白書っていうのはね、振り返ると、あの、野田内閣に出す予定だったんですよね。
はい。
野田さんに、うん、あの、県内移設、普天間の県内移設はダメよと、
うん、
からオスプレイはダメよと、配備ダメよということを、うん、当時の、まあ、当時の、うん、なんだろう、議会、全、うん、市町村議会、県議会も含めてで、首長も含めて、
はい、
まあ、ほとんどもう全員だったんじゃないですかね。
うん、
ちょ中山、石垣市長がちょっと条件付きだったと思うんだ、はい、記憶してるんですけど、まあ、賛成して、
うん、
国に、政府に要請しようと。
うん、
まあ、今の法律憲法の下で沖縄が、まあ、発信できる最大の、
うん、
もう宇宙戦艦ヤマトで言えば波動砲みたいな感じですよね、
うん、
これが効かなかったらもう効かないみたいな感じになるような、うん、まあ、これをやったんですけど、その前にやる予定だったのがあの衆議院幹線総選挙になって、
うん、
安倍内閣にできちゃって、
なるほど、
それからおかしくなっていくみたいな感じですよね。
うん、で、そこから歴史が、
うん、そうそうそうそう。そしたら自民党がまた政権取ったら、
うん、
辺野古は進めたいということでなったものですから。
うん、
はい。で、あの一応当時のまああの自民党から離れて別れて、尾長さんを出す側としては、
うん、
まあワンイシューだよと。
はい。
それ以外は自民党と同じという形で、経済政策とか安全保障政策とか、という話で ありました。
うん、なんね。
当時はね。
はい、当時ね。
それで、尾長さんも、
うん、
腹八分、
うん、
腹六分、腹七分とかっていう形で、一つにまとまろうっていうのがやってたのが、あの2014年、15年あたりですよね。
うん、
はい。
そうですよね。
その時に、まあ、風速で言うともう最大風速が、
うん、
瞬間風速が吹いてたと、
はい、
いうことですよね。それがまあ時間が経つと、ワンイシューだけではちょっと政治とか政策とか考え、要はあとは統制拡大とか、いろんな要素が出てきた中で、やっぱりオール沖縄もまあバインドというか結束力が弱まるっていうのはありだと思いますね。まあ、自民党が不人、全国的に自民党が不人気であれば、それはね、おせおせでいけるんでしょうけど、まあ、今回のようなもう、すごい高市さんの
うん、
まあ、人気が、すごく高い時の選挙というのは、まあ、ちょっと、きつかったんだろうなと。まあ、全国でもきつかったと思いますけどね。うん、
ああ、ねえ、なるほど。当時、まあ、 私ども無所属の会、まあ、当時のね、はい、政党に属さず是々非の立場を取りますが、うん、非常に期待感があったんですね。うん、党派を超えて、うん、沖縄のためにみんなで力を合わせようという流れですね。それがまあなかなかちょっとまあ、厳しい状況になっているというのは非常に残念なところもあるんですが、今までこの沖縄の選挙って、まあ、知事も革新系の知事がなったり、うん、保守系の知事がなったりというふうなバランス感覚があったかなと思うんですけども、はい、その辺が最近はちょっと流れが違ってきたのかな、そういったところの、まあ、一つの選挙がこの間の衆議院選挙だったのかなと思います。地元の放送局もね、オール沖縄系のですね、皆さんを集めての座談会を開くなど、はい、やっぱり注目度も、関心もね、県民の関心も高いと思うんですけども、どうなんでしょう、首長、まあ、市長でいうとほとんどもう保守系の方々になって、はい、まあ、南城がどうかなっていうところですかね。
南城は中道右じゃないかなと思いますけどね、うん、安全保障とか、はい、日米関係、ね、うん、条約とかそういうのは否定されてないですよね、
うん、
自衛隊とかね、はい、そういう、まあ、分かりやすく言えば、うん、そこでどう捉えるかで、
うん、
中道より右か左かが分かると思いますね。だから公明党も、うん、安全保障条約とか自衛隊否定してないので、うん、でも保守中道、まあ、中道保守でいいかと、うん、妥当だと思いますね、
うん、まあ、その今回の選挙ではその公明と、うん、立憲民主が、
はい、
土壇場でこう一緒になってといいますか、うんうん、中道という、まあ、瀬戸を作ったっていうところもいろいろ今回の波乱といいますかね、番狂わせにもなったのかなと、はい、特に2区ですね、まあ、社民党と中道から、はい、それぞれ辺野古反対だという候補が立って、
うん、
自民党の候補が勝つという、はい、これはもう本当に久方ぶりの展開なんじゃないかなと思うんですけど、ね、
まあ、2区で小選挙区で勝つというのは、うん、自民党候補が初めてのことですよね、うん、小選挙区比例代表、はい、並立制になってですね、
うん、
初めてのことですよね、
はい、まあ、そういったことも影響している、まあ、全国的にいろいろ混乱した場面はあったとは思うんですけども、うん、ちょっと沖縄がかなり煽りを受けたかなという、
そうですね、
感じがしますよね。
やっぱり革新も分裂したら保守には勝てないですよ、自民系には勝てないですしね、逆に自民系も分裂したら、
うん、
逆に、まあ、非自民でまとめてもら、まとめられた場合には、
うん、
苦戦するし、沖縄では負けますよね。
うんうんうん、まあ、一区もね、そのような状態が続いて、
衆議院選挙ではですよ、ね、まあ、参議院選挙はね、
ま
だにちょっと勝ててないんですけど、うん、はい。
はい、ということで、うん、この秋に向けての動きがですね、
うん、
注目されるわけなんですけども、まあ、変な話ですよ、うんうん、もしこの、まあ、もともとオール沖縄に私たちもいたわけですから、はい、もう一度そのオール沖縄が、
うん、
勢力を取り戻すためには何が必要だと思いますか？
有効的な話したらちょっとまずいんじゃないですか。まずいんじゃないですか。やっぱり
外から見るとね。
そうですね。やっぱり、もう無理じゃないかなと思いますね。
うん、
要は、まあ、辺野古についての温度差。
うん、
原8部、6部、7部とか、うん、沖縄2区の衆議院選挙ではもうできなかったわけですから、うん、これどうするかですよね。
うん、
はい。
まあ、そのあたりが、後を引くというか。
後を引くというよりは、まあ、いろんな県民もね、
うん、
熱の温度差あると思うので、
うん、
例えばもう何年前にも、何年前かちょっともう忘れましたけど、県民投票も終わっているわけだし、
うん、
はい。
なるほどね。
で、やっぱり首長さんが保守系の候補が勝つというのは、うん、
はい、
やっぱり生活に密着した、具体的な、成果が欲しいと、うん、国と交渉したり、
はい、
県と、まあ、交渉したりして、うん、成果が欲しいということだと思いますよね。
うんうん、なるほどですね。
はい。
はい、町の声では、もう辺野古は建設が始まっているので、反対と言われても、もういいじゃないかという、まあ、特に若い世代の声を私は聞くんですけども、その、まあ、看板替えといいますか、まあ、反対は反対で、貫くにしても、この見せ方とか、 こう伝え方を変えていくという必要はあるのかな。
だからこの最初のその出発点が、うん、あの万人衆で反対で、
うん、
であとは例えば自民党から参加した私からしたら、うん、他は経済政策も、うん、その自衛隊とか、うん、安全保障条約も認めるとかいうのは、はい、自民党と同じですよっつって参加した人たちっていうのは、うん、だんだん居づらくなっていなくなっていくとか、
うん、
選挙で落選したりしていなくなっていったわけでしょ、はい、
うん、
そしたら結構オールではないですよね。で、ワイン州が続く限り、あれなんですけど、このワイン州がその時代とともに、政策の優先順位、どうするのかというところですよね。まあ、今だったら、例えば、物価高対策とかね、
はい、
まあ、こういうことをみんなでやろうやというのが、オール沖縄的な政治行動をはできるとは思うんですけど、
うん、なるほどです。ワイン州自
体が。ワイン州自体がもう破綻してるよね。で、中道という政党ができたからもう決定的なので、オール沖縄は終わってるわけですよ。
うん、
あとは名前を変えるとか、ね。
名前変える、うん。うん。それもありかな
と思うんですよね。一つの時代が作ったんだけど、うん、うん、と思いますよ、
うん。うん。もう再編するっていうかね、また、こう組み替えるっていうところは必要かもしれない、ね。
ただあのオール沖縄っていうのは沖縄の独自性でやってた部分で、うん、旧態以前の例えばあのその、ま、以前の、うん、ま、一つの対立軸っていうのは、冷戦時代は捕獲であり、
うん、
それから、冷戦が終わったら、自民対非自民、うん、あの非自民非共産とかね、
うん、
こんな感じでガチャガチャやってたのが、まあ、はい、沖縄ではあの普天間政局からの延長で、うん、オール沖縄事項っていうのができたんですけど、それはもう終わりじゃろうなと、
うん、
一つは、まあ、あのワイン州が崩れたということと、うん、中道という政党ができたこととかね。
なるほど、あ、なるほど、そういった観点から見るっていうこともね、うん、なるほど。ちょっとあの、まあ、一昨年ですか、県議会議員選挙、うん、あの私も果敢に挑戦しましたけども、その時にその時代に感じていたことは、やっぱり自公かオールかっていうこの、うん、二つの選択肢、まあ、対立軸っていうのがあって、うんうんうん、どっちかじゃないと戦えないみたいな雰囲気の肌感覚で感じていたんですね。
まだありましたよね。強かったですよね。
うん、それが最近になって少しあの、いろいろな政党ができて、うん、まあ、令和さんとか、あと国民民主さんとか、維新とか、あと、チーム未来とかですね、出てきて、あの、まあ、多党化の時代というふうに言われていた後で、今度はあの、高市政権になって、うん、また、場面が変わったと。で、今国際情勢も揺れ動いて、まあ、激動の時代になっているという、あの、大事な場面なんですけども、この、私みたいな立場からすると、やっぱり選べるっていう選択肢はある程度あった方が良くて、あの、大体3つは欲しいなっていうのがあるんですよね。
わかりますよ。3つはね。
うん、あの、そういった流れに、これが、あの、沖縄の政治がなっていけばいいなという期待感も持ちながらですよ。
だから歴史がある政党が、やっぱり、その、いわゆる、社会党のね、流れを組む、社民党か、とかね、あと立憲民主党とかね、あの、そういうところがもうちょっと、厳しいわけじゃないですか、今。どうす、まあ、立憲民主党じゃなくて、中道とか一番新しい政党ですけど、ただ、社民党とか共産党とかやっぱり、まあ、あの、今すぐなくなるとかっていう話でもないし、
うん、
あの、そういう考え方とかね、勢力は残ると思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
あの、やっぱりかつてのね、あの、栄光を知ってる世代からすると、もうちょっと厳しいよなっていう感じはするでしょうね。
うん、
まあ、自民党なんかこんなに大きくなりすぎてますけど、大きくなった後は危ないんであってね。
ああ。
はい。で、あとはやっぱり基本的に日本人自身が右になったんですよ。
うん、
右になったというよりは、
感じはしますね、
現実的になったという感じだと思いますね。だけど、ね、だから逆に言うと、全体が右にシフトしてるから、
うん、
右の中で、この違いを今度浮き立たせてしまってね、割れたりするみたいな。
ああ、なるほどね。
自民党はどっちかというと、まあ、海外から移民をしようとしてるんじゃないかなって攻撃されたりしてるわけでしょ。
あのね、会派も大きくなると分裂したりね。まあまあ。してますよね。
地方議会あるあるじゃないですか。自民系会派が2つあるとか3つあるね。はい、あるあるなんですけど。だからそういうのもあるので、基本的に右が増えているので、逆に左の役割も大きいと思うんですけどね。
そうですね。
大きいとは思いますけどね。まあ、 どうなんだろうなと思いますね。逆に言うと自民党の方がさ、あの、リベラルだから、なんかね、いろいろとね、叩かれたりもしますよね。
はい、
自民党より今右の立ち位置の、
ね、あ、賛成党
皆さんとかね、
皆さんね、うん、いらっしゃいますし、うん、はい、まあ、そういった激動の中で、自分が声を上げても変わらないっていう状況じゃなくて、うん、声を上げればこう届くんだと、うん、特に若い人が実感できるような政治の流れを作っていきたいですね、先輩。
それは地方からやり、地方議会から、自治体議会の方からは本当やりやすいと思いますよね。
それをやっていきたいし、やっぱり今の、ちょっと全国的に、右側に寄っているんじゃないかという話も、もしかしたら沖縄復帰50、もう今年4年になりますから。
あとは、その、やっぱり、その、まあ、多党変わるんですけど、やっぱり選挙制度が、中選挙区の時代は、自民党の中で下克上があって、無所属で当選して、やったら追加公認されるとかね、そういう自民党の選挙を通じた新陳代謝あったんですけど、まあ、あの時代はまた逆に言うと同じ思想考え方の人同士が戦うから、まあ、お金のかかる選挙とかと言われたりはしてたんですけどね。
なるほどね。制度の、問題もね、非常に重要ですね。はい、
そう、
こういったことも含めてちょっと今年の流れ、はい、また解説してください。
はい
、はい、ありがとうございます。今日はちょっと政治の話をお伺いしました。ゲストは、はい、那覇市議会議員の屋良栄作議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。